こんにちは、マドリディスタの吉藤です。
八流アトレティックファンの開きです。
このポッドキャストはラリーガを愛する我々2人がスペインサッカーの試合やニュースについて語っていく音声サッカー番組です。はい、ということで開きさん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、5月の中旬ということで、もうね、はい、ラリーガも終盤戦、今34節ですか、今節終わったのが。
そうですね、あと4試合ですかね。うん、
あと4試合ですね。
あ、はい、いや寂しくなりますね。
寂しくなりますね。 2-3-2-4 シーズンもうあっという間に、はい、終わりということなんですけど、
僕としてはやっぱフルで見た初めてのシーズンなのでちょっと感慨深いですね。
そうですね、今年からラリーガをやり始めて、まあ、あれから1年か。どうした、はいはい、あ、まあ、まだ終わってないからいいか
まあなんか総括の時に話したいですね。なんか
うん、そうですね、また1年終わってからちょっと振り返る ところをなんか用意しましょうかね。
すいません、お願いします。
はい、では、今節34節なんですが、
はい、
今日はジローナ対バルセロナの試合について話したいんですが、
はい、
はい、結果がですね4対2でジローナの勝利ということで、
はいはい、
この結果ですね、なんと他会場で、レアルマドリー対カディスが、終わってたんですかね、すでに、確かあれが1対0かな、
あ、3-0じゃなかったですか、
ごめん、3-0か、3-0でマドリーが勝利してたんで、
はい、
でジローナが引き分け以上で優勝っていう状況だったんですよね。
ああ、そうでしたね、うん、
で、まあ、ジローナが4対2で勝ちましたんでマドリーの優勝が決まりました。
おお、まずはそこっすね。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
はい、いや、なんか僕はね、あの今節優勝する条件がまさかあると思ってなかったんで、全然あの見通し甘く、
なんかそうっすよね、前回もなんかあるんじゃないみたいな話してましたけど、ジローナが勝ったらジローナが勝ったでみたいな話してましたしね、
うん、で、まだなんか可能性あんのかなって思ってたんですが、まだ分かんないのかなって思ってたんですけど、
はい、
もうねジローナが、ここで2位になって、で2位と1位の差が13ポイントになって残り4試合なんで、はい、もう優勝ということですね。
いや、強い、マドリー、
はい、
強かったな、はい、
嬉しいねということでまあちょっとね、セレモニーとかその辺はまだやんないっていうことらしいんで、今年はね、
あ、うん、まあ CL がまだありますしね、
はい、はい、まあね、でもね、2年前のマンチェスターシティとの準決勝の時は確かシベレス広場でセレモニーしてるんですよ。
はいはいはい、
うん、その時のことをすごい持ち出して、え、今回しないんですかみたいなことをいっぱい言われてます。
あ、
うん、まあ普通に試合あるからそっちに備えてくれようと思いますけど、
はい、どっちでもいい気はしますけどね、うん、どうなんだろう、まあ全部終わってからやってほしいですね、うん、
そうね、はい、というわけで今日はまあジローナ対バルセロナの試合の話をしたいんですが、
はい、
その前にですね、お便りいただいてますんで、
はい、
こちらの紹介をさせていただきたいと思います、
うん、
はい、今日はですね、質問、今期の久保建英についての感想を教えてと、
はい、
いうことでお便りいただいてます。ミミさん、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
はい、今期の久保建英について、開幕からのゴールアシストラッシュは圧巻でした。右の久保での崩し、トラオレとのコンビは鉄板と言っていいものでした。レアル戦を見るとピッチ内でかなり声を出しているのが印象的で、チーム内で中心選手なんだろうなと感じました。アジアカップやその他代表への帯同がなければもっといいプレーをラリーガで見られたのではないかと思うと残念なところもあります、
うん、
チャンピオンズリーグを経験して来季はおそらく出られない中で、新たな挑戦のための移籍をするのか、移籍するとなればラリーガでは考えにくいのでやはりプレミアでしょうか。ラリーガファンとしては寂しいですが、冨安選手とのマッチアップも見てみたいです。
あ、
はい、ということですね、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ちょっとね久保についての質問を今回聞いてみたんですが、
はい、
いや、まあ前半戦はねやっぱり得点王争いとかにも名を連ねたりして、
うん、
すごかったですけどね、
うん、そうですよね、なんかレバンドスキー、モラタをなんか超えてでしたっけ、なんかそこら辺と並んでましたよね、確か
並んでましたね、
うん、
そう、その2人とあとベリンガムかな、
ベリンガム
上にいたのは、うん、
はいはい、
だからすごいメンバーだったんですけど、
うん、
まあ、だんだんねこう警戒されることも増えたし、そして何と言ってもおっしゃってますけど、アジアカップ、あれですね。
あれですね、うん、確かに。
というか、まあ、あれですね。
まあ、あれを境に、やっぱりちょっとゴールとかアシストから遠のいた感じはしますもんね。
うん、そうですね。ちょっとね、だから、いやいいシーズンだったんで、チームとしては、なんかね、チャンスじゃないですか。はい、CL 出られてっていう。うん、まあ、そういうところでちょっと、離脱、その、まあ、怪我とかじゃない離脱があるっていうのは、まあ、ちょっと残念なんですが、はい。まあね、相手の監督と口喧嘩したりするぐらい、やっぱりスペイン語達者ですから。ネイティブ並みにね。
うん。そうですよね。なんか前回もすごいインタビューで言ってましたしね。
うん。そこはやっぱすごいですよね。尊敬しますよね。
いやー、なんか確かに日本人離れ感はそこはやっぱ感じますよね。そういうところに。うん、
はい。ということで、まあなんかプレミアの噂が出てるんですか？僕あんま知らないんですけど。
あー、なんかリバプールがサラーの後釜にとか、そういう噂ありますよね。
あ、そうなんだ。
いや、まあなんかどうなんでしょうね、これは本当に。まあ確かにちょっとチャンピオンズリーグ出れないのはちょっとファンとしては寂しいですよね。
まあね、まあ、移籍すんのかな。チャンピオンズにどうしても出たいってんなら移籍してもいいと思うんですけど、うん、
はい、
久保自身がラレアル気に入ってんなら行ってもいいんじゃないって思いますけどね。
あ、まあそうですね、今季契約延長もしましたしね。
うん、まあ、本人の意思だけでどうなるもんでもないかもしれないですけど、まあ、リバプールはね、はい、ちょっとチーム変わっていくだろうから、クロップがいなくなって、
うん、
うん、なんかそこに飛び込んでいくのちょっと不安な感じはするんですよね、僕は。
うん、ちょっと心配っすよね、なんかね、どうなんだろうって感じはしますけど、
なんかちょっとタイミング、そういうのもったいないっすよね、日本人選手が、まあ、遠藤もそうですけど、
うん、
確かに香川真司みたいなパターンね、
そうですね、
ね、なんかもったいないっすよね。それって、
うん、確かにちょっとどうなることやらっていう感じですけど、まあちょっとやっぱ当ラジオとしてはラリーガで見たいですね、やっぱり。
そうですね、引き続きちょっとラレアルにいてほしいな、僕はって思います。
そうですね、
はい、その他のご感想もいただいております。
はい、
16日はソシエダホームでバレンシアとの対戦があるので行く予定です。ヨーロッパへの直接対決なので、はい、久保選手には少しだけ活躍してもらってバレンシアが勝つのが理想ですということですね。
はい、はい、
バレンシアニスタのミミさんですからね。
はい、
あ、これアウェーの試合に行くってことか、ラレアル。
ああ、そうですか。あ、なるほど。ということはバスクにってことですかね。サンセバスチャンでしたっけ。
ですね。あ、いいな。
いや、いいっすね。なんかご飯とかも美味しいという噂じゃないですか。
そうっすね。16日って36節か。
はい。
いいですね。
お、日本だと金曜の5時ですね。5時、
金曜の、あれかな、朝5時ってことね。
朝5時です、ね、だから
現地の、木曜の夜の試合かな。もうちょっとよくわかんねえや、木曜夜かな、
ね、
あ、違うか、木曜夜か、あってか、うん、
はい、
あ、そうか、これミッドウィークなんだね。
ああ、確かに、
いいね。
いや、いいな、
サンセバスチャン。
その感想も聞かせてほしいですね、すごい
ね。え、ちょっとね、ぜひ楽しんできてください。
はい
はい、まあ、バレンシアね、推してるクラブの応援できていいですね。
ああ、ていうか、そうですね、ヨーロッパへの直接対決、そうか、バレンシア的には、そうか、カンファレンスリーグも狙える位置ですもんね。
そうですね、8位と6位ですか、今は。
うん、
うん、
そうか。
ちょっとね、バレンシアが最近3連敗で、若干落ちてきてますんで、
はい、
はい、まだここの6位争いは分かんないところですからね。
うん、まあ、ここ、直接対決勝てたらっていうのはありますよね。
はい、うん、はい、ありがとうございました、ミミさん。
ありがとうございます。
はい、引き続き今回もお便りを募集すると思いますんで、
はい、
ぜひとも、お寄せください。
お願いします。
はい、お待ちしております。さあ、ということで、メインのジローナ対バルセロナの試合の話をしましょうか。
はい、お願いします。
はい、冒頭申し上げたようにですね、4対2でジローナが勝利したわけですが、
はい、
はい、ジローナのホームモンティリビーですね。
はい、
はい、いや、面白かったですね、この試合。
まあ、前半戦と同様、得点がすごい入りましたね。
4対2、ね、うん、打ち合いで、これ確か前半戦も同じスコアでジローナがアウェーで勝ってるっていうことですからね。
はい、あ、そっか、シーズンダブルか。うわ、
バルサにとってはもうショッキングだし屈辱的だし。
そうですね、カタルーニャダービーですしね、うん、
ね、なかなか。あ、アスレチックの記事で読みましたけど、
はい、
カタルーニャのチームで、バルサにシーズンダブルをしたのは、90じゃないな、1941年4142シーズンの、 エスパニョール以来ってことらしいんで。
はいはいはい、
それ以来です。82年ぶりか。
ああ、はい、
快挙です。
そもそもバルサにダブルできるチームもなかなかいないですからね。
うん、
いやすごいですね。
すごい。で、まあ、この結果、まあ、快挙もう一個あって、
はい、
まあ、チャンピオンズリーグ出場権が確定、ジローナ。
おお、これもめでたいですね。
めでたいね。いや、4位以上が確定したということで、
はい、
ね、今2位なんですけど、来季チャンピオンズですよ。
いやー、このメンツで見たいな。
いや、抜けちゃうんだろうな、結構な。
そうっすね。この、うんうん、この試合でもやっぱ活躍してる人いっぱいいたじゃないですか。やっぱこのメンツで乗り込んでほしいっすよね、チャンピオンズリーグ。
乗り込んでほしいな。
うん、
いやー、ちょっとね、まあ、まあ、ちょっと来季の CL 楽しみにしたいんですけど。
はいはい。
なんかね、スタジアムがあれっすよね、要件を満たしてないとかで。
あー、そっか、言ってましたね。
別のとこでやるっていう噂ですよね。何なんですかね。
そういう感じなんだ。
モンジュイックとかでやるのかな、その場合。カタルーニャの中のどっかでね、やらざるを得ないですから。
カンプの方が確かになんか改修が終わってたらもうあのモンジュイックとかでできそうですよね。モンジュイックあれですよね、交通の便が悪いんですよね、すごい確か。
ね、だからバルサも最初はね集客苦労してましたけど。
うん。
でもあれですよ、カンプの方は年末まで終わんないと思いますよ。
あ、今年のですか。おお、あら。
だからね、うん、両方モンジュイック使うっていう風になるんじゃないですか、もしやるとしたら。
おお、なるほど。まあうまいことなんか、やればいけるんですかね。
どうだろう。この辺。でもね、ジローナからファンの人たちは移動しなきゃいけないですから。
なあ、
うん。
確かにそれもちょっと酷ですね。めん
どくせえ。
うん。
めんどくせえですよね。なんか1時間ぐらいかかるらしいですよ。
ええー。いや、それはだるいな。遠い。
ね、はい、まあちょっと収容人数が満たないということですから残念ですけど。
そうですね。
じゃあちょっとスタメン軽く見ます。
はい、
久々ですね、ジローナ。ちょっと言いますわ。
はい、
はい、ゴールキーパーガッサニーが、4-2-3-1 ですね。右から、ディフェンスラインエリック・ガルシア、ダビド・ロペス、ブリント、ミゲル・グテーレス。
はい、
ドブルピボーテ、アンヘル・エレーラとアレイシュ・ガルシア。2列目右からツィガンコフ、イヴァン・マルティン、サビーニョで、ワントップドフビック。まあ、最近はこの形ですかね、ずっと。
うん、そうですね。
4-2-3-1でやってるっぽいですね。うん、はい。で、バルセロナの方ですが、4-3-3 です。ゴールキーパー、テアシュテーゲン。で、ディフェンスラインが、クンデ・アラウホ、クバルシ、カンセロ。中盤が、ピボーテ・クリステンセン、インテリオールに、ギュンドアンとセルジ・ロベルト。最前線右からヤマル、レバンドフスキ、フェルミンということですね。
はい。
はい。まあ、ジローナの方は、最近はこういう方、最近さ、ジローナの試合見たよね。
はい。
アトレティコ戦かな。
あ、見ましたっけ。あー、そっか、過去に遡るとそうですよね。
直近、あれ、いつ
1月、1月ぐらいじゃなかったですか。あの年末、ね、あ、そうです、年明けすぐでしたよね。
じゃあ覚えてないわ。
でも最近はここあれなんですね、ダビド・ロペス、ブリント、エリック・ガルシアを並べる感じなんですよね。なんか前の、回とかでもなんかフォーメーションなんかこんな感じでしたよね、確か。
そうでしたっけ。
前の回というか前節、その見た時って言いますか、結果を見た時ですね。
前節のラスパルマス戦のアウェーの時だよね。
そうです、そうです、そうです。
うん、あの時はそう、エリック・ガルシア右でダビド・ロペス・ブリント並べて、で右の、エストレモにヤン・コート置いてたんですけど、
はいはいはい、
はい、で今回はヤン・コートじゃなくてツィガンコフが戻ってきたから入ったっていう感じでしょうね。
なるほど。
うん、まあこういうバランスに落ち着いたっていうことでしょう。
うん、まあちょっと守備も意識し始めたのかなとかは思っちゃいましたね、これを見て。
うん、やっぱね、ちょっと、まあ、マドリー戦とかはね、後半戦のヤンコートのとこからやられたみたいなとこ結構ありますからね。
はい、うん、そうですよね。
はい、でまあ中盤の3人の構成はちょっと縦関係が微妙に変わってるけど、まあ、ヤンヘル・エレーラとアレシガルシア並べて前にイヴァン・バルティ、
はい、
はい、という感じですかね。はい、
そうですね。
バルサの方は
まあでもインテリオールの、あれかセルジ・ロベルト以外はなんか結構普通、なんかいつも通り、あ、まあ、フェルミンがあれか、ファルソ・エストレモですかね、これは。
そうですね、フェルミンがだからここをやるのは珍しいですね。いつもは まあ、トップ下かインテリオールかみたいな感じの位置が多いですけど、
はい、
この試合ではファルセスロエモですね。
まあ、そのくらいですかね。まあ、いつも通りではありそうですね、その他は。
うん、ですね。はい。じゃあ試合内容。
はい。
まず、これね、早めに点が入ってるんですよ。3分。
いや、もうめちゃくちゃ早かったですよね、これは。
ね。前半3分にバルサの先制。クリステンセンのゴールか。はい。まあなんか、バルサこんな感じねとか、ジローナこんな感じねとかって、なんか確認するより前にちょっと決まっちゃったんで。で忙しかったですね。その直後にジローナも同点に追いついたりしたんで、なんか打ち合いの様相を見せてくるんだな、この試合もっていう感じはしましたね。
そうですね、確かにな、うん、てかもうあれでしたね、クリステンセンが出ていって取ったのは結構びっくりしましたよね。
あ、なんかね、新しいチャレンジなのかな、このあんまり今までやってきてないですよね、バルサのそのピボーテの選手が前に上がっていくっていうのはね。
うん、そう、まさにピボーテの選手が出ていくっていうのをめっちゃ珍しいなって思いましたね。
まあ、この得点シーンに限らずですけど、クリステンセンとかセルジ・ロベルトは前線でボール持った時に駆け上がって内側のスペース取ったりとか、
うん、
あとはなんか後方でボール回ししてる時も裏を狙うようなランニングをしたりとか、まあ、ちょっとね今までとは違うような動きをつけていたんで、そこはなんかシャビの挑戦なのかもしれないですけど、面白かったですね。
そうですね、なんかここは、うん、確かにちょっと崩してきましたね、形を。
まあ、なんですかね、でも左のファルセストレームが、セルジ・ロベルトじゃないわ、フェルミーンだったり、あとは前の試合だとラフィーニャだったりしてますけど、
はい、
まあ、やっぱファルセストレームもちょっとガビじゃないときは別にそこまで機能してないですかね、あんまり。
あ、う
ん、
まあでもなんか結構、なんだろうな、左サイドで、フェルミンが中入ることで、まあ、カンセロは結構一定フリーになってたので、なんか、まあ、これも人数かけてるから普通ではあるんですけど、まあ、そういったエリック・ガルシアをこう中に注意、向かせるという意味合いではありなのかなって思いましたね。
まあ、相手のね、ジローナのプレスがその 4-4-2 みたいな感じなんで、まあ、クバラシがちょっと空いてで、カンセロ高い位置取ってフェルミンの中に入ってっていうずらし方をするんで、まあ、カンセロとかが浮いてはくるんですけど、なんだろうな、はい、そっから先がちょっと微妙って感じですね。なんかカンセロが持つとこまでは全然いけるんだが、そっからの崩しがちょっといまいち。
ああ、そういう意味合いですね、確かにな、うん、そこはなんかそうですよね、カンセロがそこでフリーで持てるから、そこで何か起きないかなっては見てたんですけど、確かになんかちょっといまいちでしたよね。
うん、右で幅を取るのはヤマルなんで、まあ、ヤマルはねすごい仕掛けたりするんでね、ミゲルをぶち抜いたりしてましたけど、まあそうか、はい、PK 取ったのもヤマルでしたね。
うん、
で組んでもたまに駆け上がるし、ギュンドアンもうまいタイミングで裏に抜けてくれるから、まあ、いいんですけど、左はなんかちょっといまいちというか、
うん、そうですね、まあ確かにカンセロもエリック・ガルシアはこう質で優位に立つみたいなところも難しいですしね、なかなか崩せなかったですよね、左では。
そうですね、
まあ、なんかクリステンセンがこっちに顔出したときはやっぱり一人浮いてくるので、なんかシュートまで行けたシーンとかあったような気もするんですけど、まあでもそれくらいな気もしますね。
なんで急にやり始めたんですかね、なんかストーンズみたいなさ、
はい、
やり方じゃないですか。
あ、確かに
両ピボーテがそのエリア内にも顔を出しますよっていうのは、
うん、
ね、クリステンセンは5ラストでしたね、1点目は
まあそうですね、あれは確かに、うん、あのゴールを確かに褒めましょうよ、まずは
トラップしてボレーね、
そうですね、うん、
うん、まあジローナもちょっとミドルゾーンで構える守備が多かったんでね、前半のうちか、
うん、そうですよね、うん、
なんですけど、まあこの立ち上がりの時間帯はちょっとその構えすぎるっていうよりは、まあまあ前に掴みにスライドで出ていってたんで、縦スライドでね、
はい、
だからまあその背後をああやって綺麗に取られて、でまあまあゴラストだったんですけど、かなりフリーだったんでね、危険なシーンではありましたが、うん、まあなんか両チーム適度に緩かったから面白かったですね、攻撃は
まあそうですね、確かにな、まあ、ジローナもやっぱ構えてますしね、人数やっぱかけれなかったっていうのもあって結構緩いところはありましたよね。
うん、そうなんですよね。なんか別に引いて守って強いような守備力じゃないじゃないですか、ジローナ、
はい、
うん、だからね、ミドルゾーンで守ってる時も、そんなに硬いって感じではないし、
うん、
うん、バルサがそのだからその優位性のある部分をあんまり生かしきれない、さっきみたいなカンセロのところとかで詰まるから、まあ、守れてはいるが、うん、そこまで硬くないぞと、なんか簡単に抜かれたりはしてたからね。
そうですね、
はい、で4分のジローナの同点シーンはちょっと正直ね、リプレイ してたからちょっと見れなかったですね。これなどうなったんだろう。うん、
ああ確かに、ちょっとなんかキックオフからもうあれでしたよね、ボールが一度もバルサに渡らずみたいな感じでしたよね。
そうですね、うん、アシストは誰についてる？
イヴァン・マルティンじゃなかったですっけ。
イヴァン・マルティンか、でドーフビークのヘディングか。
そうでしたね、うんうん、
はい、ちょっとねこれ分かんないです。
いやこれは確かに 早かったな、
本当すぐ取ったんで、
うん、これを見ても今日は打ち合いになるなって思いましたよね。
うんね、はい、でまあそっから序盤戦、まあ後半に入るぐらいまではジローナが構えてバルサが保持するっていうシーンだったかな、
うん、
まあ、特に前半かな、うん、前半の保持率は37対63ぐらい、
はいはい、
でも圧倒的にバルサですね。まあジローナはだから前半はカウンター狙いますっていう戦い方だったんで、
うん、
まあ全然それでいいと思うんですけど、まあ、バルサがその保持の優位性をあんまり生かしきれず、うん、まあなんかいろいろクリステンセンとかセルジ・ロベルトを挙げていいシーンは作ってたんですが、まあ、こんだけ押し込んでるならもうちょっとダメージを与えられたかなとか、まあ、与えたかっただろうなというような流れでしたね、
はいはい、
だから2対1っていうのがちょっと物足りないぐらいの押し込み方だったからね。
うん、そうですね、まあ、正直そうですね、
うん、
3点取れたらやっぱ話が違ったかもしれないですよね、この試合も。
うん、でまあ2点目がしかも43分、あごめんこれいつだ、45分ぐらいかな、もう
終わり際でしたよね確かに。
うん、あアディショナルタイムかもしれない、さっきのイヤマルの仕掛けからミゲルが倒して PK ってことなんで43分ぐらいのファールなんだけど VAR で結局レバンドフスキが決めて、バルサがリードしたところで終わったと。
まあ、確かになんか2点だとなんかそうっすよね、なんか後半まだひっくり返せそうですもんね、ジローナ全然。
そうですね、
なんかやっぱこの時物足りなさは確かに僕も感じましたね、うん、
ではハーフタイムで修正も全然可能だし、まあ現にジローナはまあ多分後半開始から60分超えるぐらいまではまあ保持率はどっこいぐらいなんですけど、かなりまあ、前半よりはプレスに出ていたし保持する時間は増えたその分ね、
うんう
ん、だけどまあ結局バルサがね、ジローナが前に出てきてくれた方が攻撃しやすいんで、逆にバルサが早い攻撃を仕掛けてフィニッシュまで行くとか決定機を作るっていうシーンがめちゃくちゃ増えてはいた。
そうですね、やっぱミゲル上がったスペースをなんか組んでとかもだいぶオーバーラップしてきて、なんか前半より結構前目にそこ厚み持たせてなんか攻撃してきたなっていうのは思いましたね。
ショートカウンターとかめっちゃ多かったっすね、後半の、立ち上がりから
バルサがですか。
そうですね、立ち上がりから60何分まではまあジローナのボール出しを引っ掛けてそのままフィニッシュするっていうシーンがめっちゃ多かったんで、確か65分ぐらいまでの間にシュート6本打ってるんですよね、バルサは。でジローナは1本も打ってない、あんだけ、うん、まあ、保持する時間は、まあ、バルサの方が長かったけどジローナ前半よりは前がかりに行ったが、その結果バルサにやられるシーンが増えたっていう感じなんですよね、
うん、
このジレンマありますよね。
まあ、そうですね、うん、なんか前半戦もそうでしたけど、なんか前半戦も結構、ジローナが構えてカウンターで仕留めるみたいな感じだったので、まあなんか前半に続きそういう戦い方でもいいのかなっては思いましたね。
なんかね逆転勝ちするチームですもんねジローナって。
そうですね、
うん、
うん、まあでもやっぱ2点目取られてからちょっと前に出らざるを得なくなったのかな、ちょっとなんか、うん、 後半開始はなんか開始早々そんな感じでしたよね。結構
そうですね。ではバルサーはもっと言うとこの20分でももう1点取るチャンスが何回もあったんで、
はい、
まあその辺のチャンスを逃したっていうのが今思うと後悔のしどころかなっていう感じはしますが、
まあ、確かにな、ここで1点でも取れてたらでかいっすよね。
でかいっすね。で、まあ、65分にジローナの交代が2枚あって、
はい、
ツィガンコフがポルトゥに代わって右サイド入りました。で、うん、ダビド・ロペスがヤンコートに代わって、センターバックがエリック・ガルシアになってヤンコート右サイドバック、
はい、
という風になったんですが、まあ、これね、65分入ってすぐポルトゥが同点ゴール、
うん、
ということでね、まあ、なんかその交代で入った選手の配置とかを確認するより早かったんでこれまた、
はい、
だからねポルトゥどこ入るんだろうなとかってそういうのを確認する前に決めたから何のこっちゃ分かんないですよね。
まあ確かにな、ダビド・ロペスの交代ですしね、なんかどういじってくるんだっていうのは思いますよね、うん、
ポルトゥって真ん中やる時も多いから、でヤンゴート右の、ね、ウイングやることもあるからどう組んだろうって思ったら、まあこれパスミスからか、でもセルジ・ロベルトのバックパスがドフビックそのままスルーパスみたいになって、でアシストしてポルトゥか、
はいはい、うん、まあ確かにちょっとラッキーなところもありますよね。
うん、交代してすぐですからね。
うん、とはいえちょっとやっぱセルジ・ロベルトこれは不注意でしたね。
これね言われますよね、セルジ・ロベルト自身のパスコンプリート率はね 91% なんですけど、
あーじゃあもう本当にこれこれだけ、
ね、そうこれだけっすね、
これだけ、
うん、ミス、あこれね、シャビもやっぱ試合後の会見であってはならないミスってずっと言ってたからね、
うん、
うん、でまあ謝罪したいとインタビューでも言ってたし、
ああ、うん、いやまあ確かにこれは良くないっすね。
でジローナは多分これ後半一発目のシュートなんですよね。
ああこれが、
うん、
おお、そこで決められてんのか。
そう、
だいぶ燃費が悪いっすね、でバルサに比べるといいっすね燃費が。
ね、後半ね、で2本目のシュートで、後半1本目のシュートと2本目のシュートで2点取ってます、
はい、いやすぐでしたもんね、これも追加点が。
2分後に今度はポルトゥがアシストになってんのかな、まあ、ポルトゥが抜け出して最後はミゲルか。
これなんか前半戦もこんなゴール見ましたよね、あの自陣の深い位置からあのワンもう一つのパスで右サイドに当ててみたいな感じで、
うん、
で持ち上がって逆サイドの誰かが押し込むみたいな、
うん、
もうまさになんか同じような形だなって見てて思いましたね。
そうっすね、確かにこの直後にもね同じ感じのシーンあったんですよ。でその時はヤンヘル・エレーラが、最後フィニッシュしたんですけど、
うん、
やっぱジローナのその人数の詰め込み方というか最後の局面での、
はい、
うん、あの誰かがポケットに侵入して、あ、まあ、裏に抜ける形でポケットに侵入した時に中央のドフビクと、まあ、大外のこのシーンではサビーニョと、あとマイナスに1人ミゲルがいるっていう、まあ、そのマイナスがミゲルだったりヤンヘル・エレーダだったりイヴァン・マルティンだったりするんですけど、
はい、
やっぱこの3人が絶対に順番に入ってきて最後、まあ、よくマイナスが開くんでそこで仕留めるっていうシーンが多かったし、まあ、この試合のジローナの決定機もほとんどそれだったんで、
うん、
これ面白い、あの再現性ある攻撃はねなかなか見れないですよ。
うん、そうですね、やっぱあそこで人数かけれたのは大きいですよね。
でまあバルサは逆転されてすぐ、交代カード切ったりしてね、ペドリとかラフィーニャを入れたんですが及ばず、
はい、
ダメ押して75分にポルトゥの超絶ゴラストが決まって4対2ということですね。
うん、いやこれすごかった、
こんなゴール見たことないですよ、でもすごすぎる。
あ確かに、あのなんかルーニーからファンペルシーへのあのあれみたいな、
確かに、ね、ファンペルシーっぽいね、あなんかあの、はい、ダイレクトの感じがね、
そうですね、
うん、
確かちょっとファンペルシーの方がなんか後ろから来たボール感はありましたけど、いやこのゴールすごかった、このゴールすごかったですね、
なかなかの距離でしたよね、あれ。
ああ確かにゴールまで結構距離ありましたしね、
手足提言動けず、
動けずでしたよね、そうそうそう、
ね、
いやこれは
交代で入ってこれですからね、 ヒーロー。
そうですね、確かに2点目もそうですし、うん、やっぱポルトゥ聞いてましたねここは。
うん、まあ、ほんとこの10分だけなんですよね。要はもう65分までは完全にバルサが上回ってたのに、
はい、
この10分でひっくり返される、3点取られて、まあ、これがジローナの勝ち方だし、まあ、この65分以降が今季のバルサだなというのは、まあ、シャビ自身も認めているし、まあ、まさに僕もそうだと思います。
なんかあれでしたね、なんかシャビ続けてくれみたいなチャントがあったんですよね確か。
ああ、そうですね、なんか歌われてましたね、皮肉チャントね、はい、マドリディスタがクラシコの時に歌ったやつね。
うん、そうですね、まあ言いたくなるのかな分かんないですけど
でもあの時はシャビの残留とか発表されてなかったから、
はいはいはい、
まあなんか残ってくれよみたいなのもまあね皮肉として成立してたと思うんですけど、
はい、
で今回のは別に成立してない、残るっつって
るもう残るって言ってんだよみたいな、
う
ん、
ありがとうグラシアスっていうのが筋だろうって感じはしますけどね
、
は
い、ああ確かに。
まあ、シャビあでもそれしかもなんか優勝決まったシベレス広場でもマドリディスタがまた歌ってたっていう話なんで、まあ、いろんなところでシャビがねバカにされてちょっとかわいそうですよ。
いやー確かにな、ちょっと来次節とかも言われてたらちょっとかわいそうですね。
ね、まあちょっと今季終わりまで言われるかもしれないですね。
ああ、
うん、
いやーちょっといやでもすごい、いやでもジローナこれで勝ってチャンピオンズリーグも決めて、なんかあのチャンピオンズリーグのあのアンセムまで流れてて面白いなと思いましたね。
お祭り気分ですね本当に。これはもう解除なんでね、うん、ジローナってだって2627シーズン、あ違うごめん2627じゃねえわ、まだ20年経ってないですよ。セグンダに上がってから18年とかかな、あのまあ、昔いたことはあるだろうけど、
はいはいはい、
ね、もうでしかも最近かな、ここ数年でプリメーラ上がって1回落ちたりしてんのかな、うん、
なんかプリメーラも確か4年目とか出たような気がしますね。
今回が2年目で通算多分4年目なのかな、
はいはい、
うん、だからそんなにねプリメーラに常駐してるチームじゃないのにこの結果なんで、まあこれがシティフットボールグループの力っていうのもあるんですけど、う
ん、はい、
すごいですよこの確か予算規模6000万ユーロとかでね、
うん、
6億ユーロのクラブ、5億ユーロのクラブと渡り合って2位にいるっていうのは、
いやそうですね本当に、やっぱりミゲル監督すごいですよね。
勝ち点74現時点で、
はい、
はい、で2位ですから、
いやこのまま確かにスーペルコパ本当にジローナになるかもしれないですね
本当
です
ね、
このままいくと
あと4試合もうバルサを自力逆転はもう無理ですから、
はい、
4試合ね、まあ勝つしかないんですけど、ジローナがまあ落とさない場合はね、ジローナになっちゃいますよ。
いやーそれもなかなかちょっとバルサ的にはやっぱ屈辱ですねそこも。
そうですね、あとまあサウジアラビアにめっちゃ怒られるんじゃないですかあのスーペルコーパー出れなかったらあれ中東でクラシックをやるためだけにああいう形式にしてるんだから、いやいや聞いてないよって話ですよ
そうっすね確かにななんか大会の意味合いが変わってきますよねそれだと、う
ん、ただみんな辛いだけじゃない、あれ移動辛くてでなんかシーズン途中にサウジで、
うん、
なんかトーナメントみたいなしなきゃいけない、
もうなんかそれならもう国内で、あれコパとリーガの王者、
うん、
今回だとマドリーとあれかアトレティックですかね、がもうやるだけで良さそうっすけどね。
ね、そうですよね、その4チームで呼びたいのかっていうのは果たして疑問ですけど、
わざわざ行きたくないですよね、
まあ、バルサはちょっと資金繰りの方も厳しいですから、スーペルコパ出るだけで金もらえるから、
ああ、うん、なるほど、
2位にはぜひともなっときたいところでしょうね。
いやそうですね、
うん、だからまあジローナちょっともし、もうチャンピオンズでいいわってなっていっぱいでもする可能性あるんで、バルサはもう本当何が何でも全勝。
まあそうですね、なんかちょっとジローナも浮かれて落とすかもしれないですか ね今後のゲームを
かもしれないですから、この、うん、今後だってアラベスと、どこだ、ジローナはアラベスとアウェー、それからビジャレアルとホームゲーム、それからバレンシアとアウェーゲームで、グラナダとホームゲームかなんで、はい、まあ、バレンシア、ビジャレアルあたりはちょっとまだヨーロッパ、いやどうかな、でもこの時期には終わってるかもな ビジャレアルとかは特にちょっと離れてるからね。
そうっすね。だからそんなになんかどっかと競ってるみたいなチームがないから、なんか負けそうでもなさそうっすよね、この後チローナが。
で逆にバルサは結構きつい気がすんだよな。
うん、この後まあラレアルですしね。
ラレアルがあって、まあ、アルメリアは降格決まってるけど、ラージョはどうだろう。ラージョもまあでもそんなにか、あでも降格争いっぽいとこにはいるな。
うん、
うん、ラージョ最後がセビージャ。
セビージャ、うん、はい、
ね、ちょっとセビージャ調子いいからね今。
うん、まあなかなか簡単に勝てる相手ではなさそうですよね。
うん、なんでちょっと3位濃厚かもしれない。
おお、
サウジアラビアに怒られますということで、ジローナ対バルセロナの試合を話しましたが、
はい、
ちょっとじゃあ今節の他の試合の結果だけ軽く見ておきましょうか。
はい、お願いします。
はい、まずは土曜日の朝に開催されてたヘタフェ対アトレティッククルブですが、0対2でアトレティックの勝利です。はい、はい、
そうですね、勝ちました。
は
い、
これはイニャキー・ウィリアムズのドブレーテですね、
はい、
27分51分、はい、
まあ、勝ったんですけど、まああれですよね、セントラル2人が退場というなんか謎の試合でしたね、これは。
これね、58分にまずジェライが退場で、その後79分にパレデスが退場。
はい
はい、
いやこれはな、次節どうすんのかなって感じですね。なんかビビアンも今怪我っぽいので、
うん、
本当にいないんじゃないかなって気がしますね。
これ退場した後誰が出たんですか？
退場した後は誰だったかな。
退場した後ベスが投入したり、ラウール・ガルシアとか入れたりはしてるけど、あでもイマノル・ガルシアでアルベニスっていうちょっと存じ上げない選手
が入ってたりする。あ、そうですね。うん、
うん、だからいないっすね、
ディフェンダーシンプルにね。いないかもしれない、はい、
うん、
なかなか厳しいんじゃないかなという次節どこだろう。次節はオサスナか。
オサスナ、
あーなるほど、まあ、ちょっと気抜けない相手ではあるんですけど、まあ、サンマメスなんでなんとかしてほしいですね、とりあえずは。
うん、そうですね。あ、どうすんだろうな、ビビアンがいなかったら本当に誰もいないっていう状態ですよね。
そうですね、
うん、
まあなんか思い切って、中盤の面、メンツ一人下ろしてみるみたいな、まあ、ベスガーとか入れてみるとかありっすよね。
うん、まああとはもうめっちゃ若手使うとかね、アトレティックだし、
う
ん、下からどんどん上げていってもいいと思うんで、まあ、そういうのにも期待したいですね、うん、
そうですね、まあ、ちょっと結構、うん、空いてると思うので、うん、順位的にも下とは空いてると思うので、まあ、そういうチャレンジングなことをやってもいいかもしれないですね。
はい、あとはレアルマドリー対カディスが3対0ですね、はいはい、
お
で、この試合も前節と同じようにターンオーバーを敷いたんで、まあ、ほぼほぼ B チーム仕様、はいっていう感じですけど、
はい、
後半のブライムとベリンガムとホセルということですね。お、
はいはい、ホセルは久々っすね。
久々か、ゴール決めた
の。じゃないですか、
つもりだろう。
なんかリーグ戦であんま見ないっすね。
そうね、確かにホセルが決めたのって25節以来。
おお、そんなに遡るのか、
うん、
まあでも10節ぐらいか。まあなかなかやっぱチャンスを作るなんか影の動きがうまいって番組では結構定評がある感じですけど。
そうなんですよね。
こうちょっとやっぱこういう得点に恵まれると嬉しいですね、そういう選手が。
ね、この試合ももうね、ナチョがいやお前決めろよっていう、もうアシスト最後の最後に、うんうんうん、もう自分でも多分決めれたんだがホセルに決めてほしいっていうようななんかね、施しのようなパスをしてたんで、
はいはい、
まあ決めれてよかったっすね。
そうですね、
まあ、ホセル出た時はこうやって取ってくれて、結局今シーズンここで9得点目かな、リーガでは。
はいはい、
うん、なんですけど、途中出場では1回も取ってないので、
おー、
うん、なんでまあちょっとそこが物足りないといえば物足りないけど、まあ、
はいはい、
その毎回言ってるようにちょ影の活躍はしてくれてるんでね、
はいはい、そうです
ね、まあ、試合見てたらありがたい存在だということは分かると思います。
うん、
はい、でまあ、この試合もちょっとギュレルすごかったんで、また楽しみになりましたね。
はいはい、いや残るのかなっていうところです。
どうだろうね、
まあ、注目ですよね、
うん、はい。さあさあ、そしてあとは一応アトレティコ、マジョルカ対アトレティコ、0対1でアトレティコの勝利。
お
ー、これはね、ジローナ・バルサの直後にあった試合だったのかな、はいはい、これね、アトレティコがアウェイなんですけど、5分に、ロドリゴ・リケルメのゴールで先制してるんで、はい、まあ、そこからマジョルカにボールを持たせるっていう試合なわけですよ。だからちょっとつらかった、やっぱ見るのは。
これはちょっとそうっすね、うん、僕もちょっとスコア見て見れなかったっすね、
うん、あ、アトレティコがやってるわっていう、シメオネだなと思いました、はい、
うん、まあ、でもロドリゴ・リケルメのあのゴールはすごかったっすね。
うん、そうっすね、5分のゴールで、はい、まあ、勝ちパターンっすね、あれは。
いや、そうっすね、
はい。さあ、まあ、そんな感じなんですが、はい、残留争い盛り上がってますかね、どうだろう、まあ、ちょっとほぼ決まりかけかな。あ、ちなみに言うとアルメリアが今回ね2勝目を挙げました、おめでとうございます。
おお、おめでとうございます。
またアウェーです、はい、ホームではちょっと勝ててないんですけど
いや、珍しいな
2勝目です、はい、ラージョ相手で。
いや、大きいなこの1勝は。まあ、でもあれか、もう残留は決まってるからあれなのか、
うん、
まあ、残留じゃないわ、あの降格は決まってるんです、
ね、降格はもう確定。ラージョは逆にね、これでまた分かんなくなりましたからね。多分グラナダも決まりだよね。
ああ、そうなんすね。
グラナダは9ポイント差だからまだ分かんないのか。マジョルカとね、9ポイント差。
あ、11ですかね。11ポイント
差。あ、11ポイント差か。じゃあ、ギリだね、はい。次でもしかしたら決まっちゃうかもしれない。
うん、そうっす
ね。次どこだと思います？レアル・マドリード。
ああ。
えー、
まあ、でもワンチャン CL あるんで大丈夫じゃないですか、わかんないですけど。
まあ、降格争いはその全部負けるパターンもあるからね、はい、その周りが落とすから平気で。
そうですね、
だから、うん、まあ、全然わかんないんですけど、ただちょっと厳しいですね、グラナダ。
うん、そうですね。
で、まあ、26ポイントのカディス、それから、まあ、マジョルカ32ポイント、ラージョ34ポイント、
はい、
でセルタも34ポイント、
うん、
この辺が、まあ、降格残留争いの、まあ、メインところですかね。
まあ、そうですね、ちょっと多いですね、結構
34とかで並んでたりするからね、セルタ、ラージョ、マジョルカ、はいはい、でまあ、カディスが、うん、でもこれもさ6ポイント差だから、あと2試合で、少なくとも決まると、
はい、
うん、
決まってきてる感はありますよね、すごい。
そうですね、カディスの残りってヘタフェ、セビージャ、ラスパルマス、アルメリア、だからまあ可能性はなんかなくはない気がするんですけど、
うん、
でもね、もう下手したら次節にでも決まる可能性あるから、
はい、
うん、ちょっと開いちゃいましたね、はい、
そうですね、
はい、そんな感じですか、
はい、
いやー、ちょっと決まりかけてますね、もう CL もだって、4位5位の間は6ポイント差だし、ヨーロッパリーグ争いも7ポイント差だし、
うん、確かにもうなんか順位決まりつつありますね、うん、
ほぼほぼ決まりっすね。まあ、もしこれがアトレティッククルブが4位に上がったら、仮にですけど、
はい、
コパデルレイ優勝枠っていう EL 出場権が6位に渡りますんで、まあ、ちょっと変わってくるんですけど、はい、うん、まあ、ちょっとなさそうなんで CL に あのアトレティックが食い込むのは。
まあ、そうですね、アトレティコもなかなか落とさないですからね、
うん、ってなるとやっぱりレアルとベティス、バレンシアぐらいの間で、あとはヨーロッパカンファレンスリーグの出場権ぐらいか。
はいはい
はい、
そうですね、まあ、ミミさんもおっしゃってたように、ちょっとソシエダとバレンシア、まあ、ベティスかもうですね、ちょっと、まあ、でもビジャレアル結構上がってきてますね、そう考えると。
あ、本当だ、45ポイント、うん、
まあ、ちょっと厳しいかもしれないですけど、まあ、この3チームのデッドヒートを、まあ、最終盤まで楽しむみたいなとこですかね。
そうですね。で、ECL はね、来シーズン、なんか見れるらしいよ、ワウワウで。うん、初めてですよね、多分見れるとしたら。
あー、なるほど。
なんかそんな情報を見たんですけど、
はい。
あ、そうそう、これ、カンファレンスリーグも独占生中継っていうニュースがね、最近あったんで、はい、5月1日か。うん。うん、そのさ、チャンピオンズ以外の大会は、スイス式にならないのかな、どうなんだろう。
あ、
CL だけ変えんのかな。あ、でも EL はリーグ戦8試合、ECL は6試合、 ああ、適用されるみたいですよ。両方の大会に。
ああ。
うん。ね。まあちょっと今までの大会あんま見てないから、そのグループリーグとか。わかんないですけど、何が変わるのかは。はい。スイス式でおた、楽しみましょう。
はい。
はい。そんな感じですか。今日5月7日の収録なんですが、今週はチャンピオンズの準決勝、セカンドレグがありますんで、ファーストレグの話多分先週してないと思うんですけど、ファーストレグはレアルマドリとバイエルン引き分けで、はい、でセカンドレグベルナベウでどうなるかっていうところで今収録してます。
はい、
はい、なんで来週にはちょっと答えが分かってるはずなんで、来週はじゃあちょっとそれやりますか、 CL。
ああ、まあそうですね、2戦通してってことですかね。
うん、なんで来週はちょっと CL の話をしたいと思います。もう一山もね、ドルトムントが先勝してますんで、どっちが決勝に上がってくるかっていうとこですね。
はい、はい、うん、そうですね。
はい、じゃあこんな感じですね、今回は。
はい、
はい、じゃあまた来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。